うも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週も短めにやりたいと思います。暑い、まあでもね、なんだろう、一時期の本当に暑い、もううだるような、まあ昼間だったらそうですね、サウナでロウリュウってあるの知ってます？サウナの中でこう大きなうちわで仰いでくれる、もう暑い上に熱波をね起こすんですけれども、それに近い、別にサウナでもないし、うちわで仰がれてるわけでもないのに、なんか熱波を送られてるような暑さっていうのは、なんとなくこう少しこう抑えられたというかね、済んだのかなという感じがいたしますけれども、まあ、でもまだまだ暑いですからもうちょっとまだね、自分のクーラーの壊れた部屋には戻れませんし、お風呂ラジオも1時間とかはできないなという気持ちがしておりますけれども、さて、まあこの木、何の木、気になる木、見たこともない木ですから、見たこともない気になるでしょうというね、日立製作所の製作所、日立グループですね、日立グループの、CM ですけれども、今時まだやってるのかな、日立が提供している番組、一社提供の番組っていうの自体が今時何がそうなのか分かんないから、あんまり見た覚えがないですが、まあ、ちなみに日立グループの会社に勤めていたお知り合いがいまして、早期退職でね、もう悠々自適の生活をしてらっしゃいますが、日立グループにいらっしゃいましたね。さあ、まあいろいろ気になることというのをね、話していこうということで、気になるというテーマにしたんですけど、何に対して気になるからこの気になるというタイトル、メールテーマにしたのか、忘れましたすぐ忘れちゃうんですけどね、何だったんだろうな、なんで気になるにしたんだろう、忘れましたね、本当に忘れましたが、そうですね、ここ最近こう気になってたというかね、メガネかけてるんですけど、メガネの耳に当たっているところ、まあ金属が直接耳に当たったらこう何痛いじゃないですか。だからそこのこの耳のところにこうゴムというか、まあ樹脂みたいなものがかぶっているんですよね、僕のメガネはね。で、まあ去年の東京アイドルフェスティバルの時に、まあうとうと寝てしまってメガネのレンズが飛んでしまったので、急遽ダイバーシティの中にあるジーンズというメガネ屋さんにもう飛び込みで入って、もうガーってダイバーシティのそのシャッターが上がるのを待ってですね、入っていって15分で作っていただいたという話はこのラジオでもしたかなと思うんですけど、そのジーンズのメガネのそこの耳に当たっているゴムの部分、樹脂の部分がですね切れてしまって、ビヨーンってなってるんですよ。ビヨーン、耳にこうかけていてもビヨーンってなってるんですよ。気づいてる人は少なかったかもしれませんけどね、ずっと気になってまして、どうしようこれ、どうしようかなと、もうかっこ悪いし、そのうち完全に取れちゃいそうだから、どうしたもんかなと思ってたら、土曜日に、天王寺の方に行ったらね、安倍野の駅の地下のところにジーンズがありまして、でまあそのメガネを新しくするかどうかっていう、それが交換できるかどうかっていうのもあるから、とりあえず入って店員さんを見つけて、すいません、ここがねこうやって切れてるんですけれども、ここだけ交換とかできますかって言ったら、あ、ここの部分は在庫さえあれば無償で交換させていただいている部品ですので、確認してまいりますと言って、確認しに行っていただいたら在庫があって、ものの数分でですよ、綺麗に交換してもらって、しかもメガネのネジもね全部締め直してもらって、すごく快適になりました。早く行けばよかったなと思いますが、まあ意外とね、僕の生活圏内に多分ジーンズがないんですよね。あるのかもしれないですけどね、 うん、まあたまたまこうバンと見つけたジーンズがあってそこに入って聞いてみて、そして在庫があったということでね、ラッキーだったなと思っております。まあ本当にこういう細かい気になるをお届けしたいと思います。何せ何の話をしようか忘れてしまったので、ということで大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。大魔王の大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王お風呂ラジオ、気になることだらけだなと思うんですけど、何の話しましょうか。本当に分かんないんだよな。なんで気になるっていうテーマにしたんでしょうね。それが気になりますよね。それでなんとか30分切り抜けようと思ってますからね、今。自分が思ってた気になるは一体何だったのか気になるだけで、どうやって30分持たすかを今頭の中でぐるぐると考えておりますけれども、暑い暑い風呂の中ですからね、考えが及びません。そうですね、土曜日にね、リンクというラブイン九州という名前をギュッと縮めてリンクという名前になってるんですけれども、そのリンクさんがですね、大阪に来てらっしゃいまして、ライブに行ってきました。初めてワンマンライブというものに行ったんですけれども、まあそれで阿部野に行ったんですけどね。ちょうど先週ですか、先週先々週東京に行ってる時に、ちょうどブックオフでね、イベントがありまして、そのイベントでチラシをいただいたんですけど、そのチラシが初見さん、ワンマンとかに来たことない人無料っていう件がついてたんですよ。でそれで行かせていただきまして、でその時のなんか、まあその時は商品購入したんですけれども、当時のそのブックオフでリンクの、何かグッズとか CD とかを買うとガラポン抽選ができると。でそのガラポン抽選でなんか写真にサインしてもらって、その間話をして握手して帰るみたいな、それ4枚出まして、とりあえず1時間強ぐらいのライブを見て、まあその後その県でね特典会があるので、2人のメンバーのところに行って写真にサインしてもらいました。つまりですね、このライブ僕がお金を払ったのはドリンク代600円だけです。特典会他にそのお金払ってみたいなところはやってないので、チケット無料で特典会もその時に得た東京でもらった特典券ですから、無料で、ペプシコーラを飲んだ600円だけ、落として帰ってきましたけれども、まあなんだろうな、飽くなき努力というか、まあそうしてでもどんどんこれから先通ってくれるお客さんを得たいということで、そういうふうにされてるんだと思います。まあ僕自身がね、しょっちゅう通うか、まあリンクの定期公演は九州とか東京でやってるんですけれども、その九州の方行ったりとか東京の方までわざわざ行くかっていうと、まあ疑問は残りますが、まあ近所に来てね、今度大阪とか京都に来てくれて、まあ、次はチケットを買って、まあ、一部二部あったんですけど、二部は行かなかったんですよ、時間的に行けなかったんですけれども、まあ二部行ったとしたらもう初見じゃないですから、チケット買わなきゃいけないですよね。チケットを購入して、行くことになったと思うんですけれども、もう初見ではありませんし、次はまた機会があったらお金を払っていきたいなと思っておりますが、まあ気になってるメンバーっていうのがいまして、前からね、もうそうですね、僕が初めて東京アイドルフェスティバルに行った時だから2012年の時にですね、なんかリンクっていう九州からすごいロコドロが来るぞというふうな噂になってて、まあホットステージというゼップダイバーシティ、さっき出てきたダイバーシティの中にあるライブハウスですね、
結構でかいところなんですけれども、そこに向かってものすごい長蛇の列ができてて、それが全部リンクのファンだったと。まあ僕は真偽のほどは知らないんですよ。その現場も結局行ってないし。でその後、そうですね、東京アイドルフェスティバルでいろんなものを見てる合間合間に見せていただくことはありましたし、リンクをずっと押してる、お知り合いとかがいたので CD いただいたりとかはしてましたけれども、まあ初めて、その、まあ僕がずっと応援してきた、まあ応援してきたって言っていいのかな。気になっていたにしときましょうか。今回のメールテーマだからね。気になっていた高木由美ちゃんという、メンバーの子とも、まあ、その池袋でもお話ができて、大阪チラシもらったから行きますよっていう話をしてて、で、今回ね。まあ名前、大魔王はね、あ、そうだ、大魔王さんだみたいなことで、思い出していただきましたけど、まあ次会うときは確実にその認知は切れてるでしょうから、そこまで通う気がないので、あれですけれども、まあお話ができてよかったです。まあみんないい子なのかどうかは僕はその特典会やチラシ配りを見てるだけでは分かりませんけど、まあでも、うん、すごく頑張ってる。いろんな体制が変わって困難もいろいろあってね、それでも頑張ってこうやって、来てるっていうのは本当ね、まあスタッフさんもそうだし、メンバーも苦労してきてるんだろうなと思って、まあ、いつ解散してもおかしくなった時期、なかった時期もあると思うんですよ。うん。だけど今も頑張ってらっしゃるので、ぜひぜひ、機会があれば、ガンガン押して、もうバンバン覚えてもらって、みたいなことにはなかなかなりませんけど、まあこれから先の、そのリンクさんもね、応援していきたいなと、そんな風に思っております。それでね、その後に、まあ、チェリップという、まあ、この間からこの番組でもしょっちゅう名前が出てくるんですけれども、もうすぐアイドル引退をするグループで、僕最後の最後にドキュメンタリーを撮らせてもらおうと思っていろいろ動きを深めているんですけれども、そのチェリップさんの最後の大阪のイベントというのが、その同じ日にありまして、夕方は夜からだったんですけれども、その夜からの部があったから2部は行けなかったんですよね、リンクっていうグループの2部は行けなかったんですが。いやー、まあすごくいいライブで、最後の最後リリースイベント無料ライブだったんですけれどもね、まあどっちも僕自身は無料ですけど、リンクさんも1時間強で、チェリップさんも1時間強という状況で、まあ夜でね結構遅めの時間になったんですが、まあ内容もそうなんですけれども、その後いろいろと機材をね持ってガラガラ弾いて、自分の車を止めてるところまで移動しようとしたらですね、久しぶりに見ましたね。学生さんから結構若い人だと思うんですけれども、まあ、路上に歩道のところ、ビルの、こう、段が上がったところを枕にしてですね、うずくまっていてですね、ガバガバガバガバガバガバガバっていう、ご自分の吐砂物で海を作ってらっしゃいましたね。で、お友達が二人いて、まあどうしよう、こうしようみたいな感じになってたんですけれども、まあ今の時期まだ夏ですから、まだいいんですけれどもね、これ冬とかだと本当に急性アルコール中毒、体温ガッと下がってね、亡くなったりするんで、もうああいう時は有無を言わさず、救急車を呼んだ方がいいですね。いやもう学生の時とかでもね、結構まあ無茶をしていた時期ですから、僕らの学生時代はまだまだ一気飲みとかもありましたし、まあ、今でもあるところにはあるんでしょうけども、で結構いろんな他のサークルの人とかがね、もう酔っ払っておかしくなって顔色がもうすごいんですよ、真っ青で。でこれはもう絶対に救急車呼ばなきゃいけないなと、僕外の人間ですから他のサークルの人だし、でそう思ってるんだけど、もう寝てしもたし、もうこのまま寝かしとくかって、冬場ですよって言うから、いやいやいやいやって外の人間だけど言いましたよ。いやいやいやいや、これちゃんと救急車呼ばなきゃダメだよって、もうちゃんと呼んでって言って、呼んでするとアルコール抜いてくれますから、胃カメラじゃないけど、そういう管を入れてアルコール抜いてくれたりするんで、洗浄してくれたりしますからね、胃洗浄してくれたりするから、とりあえずね、 お医者さん連れてった方がいいですね。まあそういう時期ですから、もしかしたらね、倒れた人自身が未成年だったりするんで
学生の場合は怖いわけですけれどもね、まあその辺の監督不行き届きみたいなことで、怒られるのが嫌だからなかなか呼ばないなんてこともありますから、皆さん気をつけて、まあ夏場もそうですけど、何よりも冬場、これから先秋冬にそういうことになったらすぐに救急車をぜひ呼んでください。ということで、この後は朗読のコーナーって何用の六六日終わったよね。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
ニカド大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とヒゲのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシメンラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741、まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はというか今週からはまた3週とかにわたってになるかな、短めにいきたいと思いますが、先週までの六六日と同じ小泉八雲、ラフカディオ・ハーン先生の耳なし芳一の話、六六日は何も怖いように読めませんでしたけれども、この話は怖いように読めますでしょうか。700年以上も昔のこと、下関海峡の壇の浦で平家すなわち平族と源氏すなわち源族との間の長い争いの最後の戦闘が戦われた。この壇の浦で平家はその一族の婦人子供並びにその妖艇、今日安徳天皇として記憶されているとともに全く滅亡した。そうしてその海と浜辺とは700年間その怨霊にたたられていた。他のところで私はそこにいる平家ガニという不思議なカニのことを読者諸君に語ったことがあるが、それはその背中が人間の顔になっており、平家の武者の魂であると言われているのである。しかし、その海岸一帯にはたくさん不思議なことが見聞きされる。闇夜には幾千となき幽霊火が水打ち際にふわふわさすらうか、もしくは波の上にちらちら飛ぶ。すなわち両夫の呼んで鬼火すなわち魔の火と称する青光い光である。そして風の立つ時に大きな叫び声が戦の教官のように海から聞こえてくる。平家の人たちは以前は今よりもはるかにもがいていた。夜漕ぎ行く船のほとりに立ち現れ、それを沈めようとし、また水泳する人を絶えず待ち受けていてはそれを引きずり込もうとするのである。これらの死者を慰めるために建立されたのが、すなわち赤間が関の仏教の恩師なる阿弥陀寺であったが、その墓地もまたそれに接して海岸に設けられた。そしてその墓地の中には、受水された皇帝と、その歴々の臣下との名を刻みつけたいくつかの石碑が建てられ、かつそれらの人々の霊のために、仏教の崩壊がそこでちゃんと行われていたのである。この寺が建立され、その墓ができてから以後、平家の人たちは以前よりも災いをすることが少なくなった。しかしそれでもなお引き続いておりおり、怪しいことをするのではあった。彼らが平和を得ていなかったことの証拠として。幾百年か以前のこと、この赤間が関に芳一という盲人が住んでいたが、 この男は吟唱して琵琶を奏でるに妙を得ているので世に聞こえていた。子供の時から吟遊し、かつ断層する訓練を受けていたのであるが、まだ少年の頃から師匠たちを凌駕していた。本職の琵琶法師としてこの男は主に、平家及び源氏の物語を吟遊するので有名になった。そして壇ノ浦の戦の歌を歌うと、鬼神すらも涙をとどめなかったということである。宝一には出世の門出の際、甚だ貧しかったが、しかし助けてくれる親切な友があった。すなわち阿弥陀寺の住職というのが、歯科や音楽が好きであったので、たびたび宝一を寺へ生じて断層させ、また吟遊を刺したのであった。後になり住職はこの少年の驚くべき技術にひどく感心して、宝一に寺をば自分の家とするようにと言い出したのではあるが、宝一は感謝してこの申し出を受納した。それで宝一は寺院の一室を与えられ、食事と宿泊とに対する返礼として別に用のない晩には、琵琶を奏して住職を喜ばすということだけが注文されていた。ある夏の夜のこと、住職は死んだ檀家の家で仏教の法会を営むように呼ばれたので、宝一だけを寺に残して農書を連れて出て行った。それは暑い晩であったので、盲人宝一は涼もうと思って、寝間の前の縁側に出ていた。この縁側は阿弥陀寺の奥手の小さな庭を見下ろしているのであった。宝一は住職の嫌いを待ち、琵琶を練習しながら自分の孤独を慰めていた。夜半も過ぎたが、住職は帰ってこなかった。しかし空気はまだなかなか暑くて、戸の内ではくつろぐわけにはいかない。それで宝一は外にいた。やがて裏門から近寄ってくる足音が聞こえた。誰かが庭を横断して縁側のところへ進み寄り、宝一のすぐ前に立ち止まった。が、それは住職ではなかった。底力のある声が盲人の名を呼んだ。出し抜けに、無作法に、ちょうど侍が下舌を呼びつけるような風に。宝一！宝一はあまりにびっくりして、しばらくは返事もできなかった。するとその声は厳しい命令を下すような調子で呼ばわった。宝一！はい！と威嚇する声に縮み上がって盲人は返事をした。私は盲目でございます。どなたがお呼びになるのかわかりません。見知らぬ人は言葉を和らげて言い出した。何も怖がることはない。拙者はこの寺の近所にいるもので、お前のとこへ用を伝えるように言いつかってきたものだ。拙者の今の殿様というのは大した高い身分の方で、今たくさん立派な友を連れてこの赤間が関にご滞在なされているが、壇ノ浦の戦場をご覧になりたいというので、今日そこをご見物になったのだ。ところでお前がその戦の話を語るのが上手だということをお聞きになり、お前のその演奏をお聞きになりたいとのご所望である。であるから琵琶を持ち即刻拙者と一緒に尊い方々の待ち受けておられる家へ来るがよ。当時侍の命令といえば容易に背くわけにはいかなかった。で、宝一は草履を履き琵琶を持ち、その人は巧みに宝一を案内していったけれども、宝一はよほど急ぎ足で歩かなければならなかった。また手引きをしたその手は鉄のようであった。武者の足取りのカタカタいう音はやがてその人がすっかり甲冑をつけていることを示した。定めし何か殿井のこの絵でもあろうか。宝一の最初の驚きは去って、今や自分の幸運を考え始める。なぜかというに、この家来の人の大した高い身分の人といったことを思い出し、自分の吟遊を聞きたいと所望された殿様は、第一流の大名に他ならぬと考えたからである。やがて侍は立ち止まった。宝一は大きな門に達したのだと思った。ところで、自分は町のその辺には阿弥陀寺の大門を他にしては、別に大きな門があったとは思わなかったので不思議に思った。開門と侍は呼ばわった。すると勘抜きを抜く音がして、二人は入って入った。二人は広い庭を過ぎ、再びある入り口の前で止まった。そこでこの武士は大きな声で、これ誰か、うちの者、宝一を連れてきた、と叫んだ。すると急いで歩く足音、襖の開く音、雨戸の開く音、女たちの話し声などが聞こえてきた。女たちの言葉から察して、宝一はそれが高貴な家の召使いであることを知った。 しかしどういうところへ自分は連れられてきたのか見当がつかなかった。が、それをとにかく考えている間もなかった。手を引かれて石段を登ると、その一番しまいの段の上で草履を脱げと言われ、それから女の手に導かれて吹き込んだ板張りの果てしのない区域を過ぎ、覚えきれないほどたくさんな柱の角を曲がり、驚くべきほど広い畳を敷いた床を通り、大きな部屋の真ん中に案内された。そこに大勢の人が集まっていたと法一は思った。絹の擦れる音は森の木の葉の音のようであった。それからまたなんだかガヤガヤ言っている大勢の声も聞こえた。低音で話している、そしてその言葉は宮中の言葉であった。はい。傷かれないように編集してますけど、めちゃめちゃ噛むんですよね。今日ダメ。17ページで今回は終わろうと思います。52ページですけどね。もうちょっと進みたかったですけど、今回は17ページで終わろうと思います。まだ怖いところには来てません。まあもちろん僕らは内容してますからね。これを連れに来た、いわゆる侍も、その屋敷自体も、集っている人全員が幽霊であるという、お話ですけど、この後どうなりますか、また来週以降お楽しみに。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこの辺りで。
大阪このレールを乗り継いで豊川駅のほど近く そこが北大阪だよ。トラックタイヤも預かってるプロの店、ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら
待ってます。何を言ってるか分かんないですけどね。さて、今週は珍しくメールをもらっているので、しかも2通ももらってますね。1通ずつ読んでいきます。堺のこうちゃんです。気になることはエトちゃんです。元アイドリングのエトちゃん、ゲストでイベントされますけど、どうやって知り合ったのか。エトちゃんは今でも松竹芸能所属なのでしょう。全く番組で見たことがなく、過去の放送としてちょっと見た記憶がありますと。それにしても大魔王さんの人脈すごいなって言うんですけどね。全然すごくないですね。まあバカなんで、とりあえずとにかく突っ込んでいくという、何の自分としてのビジョンも大してないうちに突っ込んでいく。まあ去年一昨年にやりました6周年記念イベントの伊藤優奈さん呼んだ時もそうでした。とりあえず、ダメ元で突っ込んでいったら受けてくれたという状況なので、まあ、今回、 どうなりますことやら分かりませんけど、まあ、9月28日にやりますので、ありがとうございます。告知の時間をいただきました。9月28日東京新宿ネイキッドロフトの方で、やります。夜の部ですね、18時ぐらいからかな、やりますので、ぜひぜひ今 E プラスで使っておりますので、来ていただければなと思います。まあ、アイドリングに興味ある人もない人も、たまには大魔王の顔を見に来てもいいんじゃないかなとか思っております。だからとりあえず人脈はないですよ。とにかく行く、それ玉砕覚悟で行っております。そして次ですが、久しぶりのメール投稿になりました。ダウンロード文を拝聴するたびにこのところメールがないようで気になっていましたというつよっちゃんからです。大門さんの気になることといえば、やはり酷暑が続く毎日ですので体調が気になるのでしょうか。そういえば今週末は解禁祝い、禁酒解禁イベントですね。そうなんですよ、あのイベントというほどのことはないんですけど、まあ2月の26日に手術をしたんですが、それから半年が過ぎた8月26日本当はね、なんですけども、その前の前の日の24日の土曜日に、とりあえず大魔王飲酒再開イベントというのをやろうと考えております。まあ誰でも来てもらって結構ですし、今のところもう10人も20人も来ないんで、いつも僕が行っている友達のお店、あるかあるか、裏ナンバーですけれども、そちらの方で飲むという感じですね。あの一人二人は来てくれるみたいですけど、もう最悪一人でも飲んでると思いますので、よかったらお声かけください。僕の気になることといえば、9連休明けで明日からの仕事が、台風の影響で帰省を取りやめたので、連休後半は半日ずつ事務所に行って仕事を片付けてましたが、頭と心は半分お休みモードだったので、しっかり切り替えていこうと思います。毎日熱戦を繰り広げている高校野球が終わる頃までは猛暑が続きそうですので、ご自愛くださいと。ありがとうございます。高校野球全然見てないですけどね、まあ、いつものことですね、もうほとんど興味がない。プロ野球は多少興味ありますけど、高校野球本当に分かんないですね、いつもいつもね。僕の出身校が出た時だけはちょっと注目してたりしましたけれども、まあ分かんないですね。でもあの暑さの中でマウンドは50度を超えると言われているらしいですが、そんな中でね、昔だったら考えられないですね。昔読んだドカベンの中で、グラウンドの温度が確か38度、40度に近いぞみたいな感じだったと記憶してるんですが、わかりませんが、はっきりしたことは。その中で、審判も倒れて、アウトかセーフかわからないみたいなね、描写がありましたけど、それが50度ですよ、今や。30度、40度、当たり前の世界になってきてますから、果たしてね、休憩もなく野球させることがいいのか悪いのかちょっとわかんないですけどね、クーラーとかスポットクーラーとか用意しといて、30分間にシエスタを入れるとか、3回終わったら、6回終わったら入れるとかね、そういう風にしてやるべきなんじゃないかな。まあなかなかテンポアップはできないですけれども、休憩は必要だと思いますね。ナイターにするっていうのはなかなか多分難しい。その照明灯をつけるだけで相当の予算がかかるはずなので、なかなかその桃系のこともあるでしょうし、難しいんだろうなと思いますけど、ちょっとやっぱ選手のことは考えてあげてほしいなと。まあ僕らのことも考えて早く猛暑も終わってほしいなと、そんな風に思っております。ぜひつよちゃん毎週メールください。お願いします。はい、それでは、それでは。質問箱の方ですが、まあ、暑いのもあるし、ちょっともう体調がやばいかもしれないので、メールも来たことですし、2、3、質問箱に答えていきますが、みはるの弟と妹はその後どうなったか気になる。はぁ。三春ラトキエの弟と妹、お名前までは分かりませんけれども、まあ、あの二人はその後三春の死を知ってですね、ジオンを憎むようになり、いわゆるその地球連邦の方側のスパイおよびレジスタンスになって、まあ、ジオン公国の方になんとか復讐できないかということをやっていくという話が、ガンダムオリジンの続編の方で描かれるというのはもちろん真っ赤な嘘ですから信じないでくださいね。本当美しい顔してますよね。何かしてるんですか。 あまりに美しいので、昨日はね、ヒゲの剃り残しがありましたね。ちょっと剃り残しがちょっとあって、触ったら、まあまあ長くて、これはいかんけども、まあ、美しい顔すぎるから、多少、ヒゲの剃り残しがあってもいいのかな、と、そんな風に思いました。ククルス・ドアンはその後どうなったか気になる。ククルス・ドアンはまあ普通に生きたんじゃないですかね。自分が生きてることが気になるっていうか腹立たしい。じゃあ死ねばいいのにって言うとダメらしいです、こういうのは。こういうのは良くないらしいですよ。まあでも生きろっていうのも違いますからね。その辺はまあもう自由にするしかないですよね。自由にさせられるのが一番しんどいのかもしれないけど、僕も結構その精神がぐーっと来たりするときありますけど、まあでも、いやいや腹立たしいとかじゃなくて、自分は生きてることが素晴らしいんだって思い込むしかない気はしますけれども、大魔王が好きなギターのリフって何ですかって、リフがよくわからないんですよね。ハンマリングオンにしときましょう。頑張ってるのに報われない時ってどう切り抜けばいいですか？ひょうひょうとする。身だしなみで何か気をつけている、いるあるって、なんか中国人みたいなことになってますが、いることあると、身だしなみに気をつけていることあるっていうことですね。そうですね、まあ極力アイドルの T シャツを着るってことですかね。まあまあそれぐらい、まあもっとたくさんいただいてるみたいです、新しくね。まあ、今日のところはこれぐらいかなと思っております。まあ、イベントごともちょこちょこ続きますし、僕的にはそのチェリップさんのラストとか、ホワイトオールさんのラストとかを見届けるという、まあ、オタ活的な部分もいろいろと残っていますので、まあ、なかなか年末まで忙しいかなと思ってますけれども、まあまあ、このお風呂ラジオ及びに他のラジオとかイベントもどんどんやっていきたいなと思ってますので、よかったらお聞きください。そして見に来ていただければなと考えております。はい。ということで、暑い。もう、きつい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、来週もまだまだきっと涼しくはなってないでしょうね。またお会いしましょう。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。